足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
7月に入りまして。
暑い。
暑いですね、ほんまに。
もう何この蒸し暑いの、しかも、
ね。いやー、ちょっと僕は、ちょっと東京行っててね、今週末。
はい。
で、サウナに泊まってたんですよ。だいたい夜中まで
朝、
うろうろしてるかも、ね、寝るだけやからね。
うん。
サウナより汗かいた、外入ったから。
もうなんか何や分かれへんよね。もうなんかこの蒸し暑さと、で、あと半端ない雨降るしね。
雨もえぐいですね。
何これっていう。なんか、まあ天気予報で言ってたけど、今年、梅雨の期間が短いから、はい、降る量が多いって言ってたけど、まさにそんな感じになってるよね。
いや、だからなんか、もう6月からもう6月で30度とか言ったのに、
うん。
もう、7、8どうなるんでしょうね。
うん、どうなるんでしょうというか、まあ、今週、来週あたりのなんか予報とか見てたら、30度下回ってる日なかったよ、なんか。どういうことって、連日30度超えるって、どういうことって、ま
あ、30度が普通みたいな、ね。
普通。30度が一番こう低い温度みたいな感じになって。一番、どういうことって、もうなんかもう、ねえ、これ、もう、マジ、やばすぎますよね。もう、なんか。
やばいですね。
40度普通に超えそうな気がしてきて。いや、そんな。おかしいやん。
クーラーが当たり前ですね、もうね。
いや、っていうかね、これ、うん、知ってました？クーラー、気温上がりすぎると効かなくなるんですよ、あれ。
あ、そうなんですか？
熱逃がせなくなるんですよ。あまりにも温度差がでかすぎるから。もう、普通のエアコンのパワーではもうね、カバーしきれなくなってくると思うよ。家庭用のやつとか。
やで、みんながパワーのあるやつ使い出し、余計熱なってみたいな。
そうなんよ。外に排気する熱が増えるから、外が本当にマジで40度とか行くよ、もう、こんなん。外出られへん。出られへん、もう。
まあ、はい、涼しい部屋でやってますんで。
はい、はい。
早速ニュースの方行きましょう。今週のニュースは7件です。東京大学の研究チームが人間の皮膚細胞を培養して作成した生きた皮膚を持つロボットを開発しました。このロボットは笑顔を含む様々な表情を自然に表現することができ、将来的には医療や介護、エンターテインメント分野での応用が期待されています。皮膚は柔軟性と自己修復能力を持ち、人間らしい見た目と質感だそうです。
はい、ついにこんなロボットというか、なんというか、出来上がってきたっていうことで、実際のこれ、東大のですね、論文とかには写真も出てるんですけど、ちょっとね、っていう感じでしたね。なんかもう、その、人工の皮膚を作って、顔のね、ちょうどベロって剥がした感じの、本当にその、培養して作って、それを被せるんですよね。いやーもうなんかついにここに来たかって感じがしていて、もう本当その、なんていうんですかね、これまではシリコンだとかゴムだとか、そんなもので作ってたところから、いよいよもう本当に、その、人間の細胞で、作ったものを貼り付けて動かすっていうことになってくると、いや、もうなんか見た目でロボットだとか人間だとかっていう、そんなことを言ってるような状況ではなくなりつつあるって、もう本当、もうね、 早かったら5年とかしたら、そんなロボットが出てきてたら、もう何をもってこう区別するのか、なんかすごい世界になりそうです。
マイナンバーカードのデジタル認証アプリで障害が発生し、一部のユーザーがサービスを利用できなくなりました。これにより該当するユーザーは再登録が必要となります。障害は半日ほど続き、現在は復旧し、再発防止に努めるとしていますが、認証アプリは21日に公開されたばかりです。
もう毎度毎度の、マイナンバーカードとかマイナンバー周りの話ですけれども、いや、本当にね、なんか、こんなリリースですぐにいろんなトラブルが起きるって、まあ、私もシステム開発とかプログラムの、もともとまあ、プログラマーでもあるので、いろいろやってきた経験からすると、いや、本当にテストしてるんですかっていう気がしますね。そのリリースした直後でこう起きるっていうことは、あまりにも、ずさんなテストしかできてないのか、それとも、使い方の想定が大きく間違ってるのか、本当なんかすっごい今ね、なんか政府は、マイナンバーカードとか、マイナンバーを使ったシステムの普及をすごく急いでるんですけども、一旦立ち止まらないと、かなりおかしなことが、このまま起きたまま、稼働してしまうというか、世の中に広がってしまって、いつまで経ってもトラブルしか起きないような仕掛けになってしまいそうな気がしていて、ちょっとね、何をもってこれ急ぎすぎてんのか、すごく気になるんですけど、ちょっと立ち止まった方がいいんじゃないかなと思います。
中国の無人探査機が月の裏側から資料を持ち帰ることに成功しました。これは世界初の快挙であり、月の成り立ちや進化に関する新たな知見が得られることが期待されています。中国の宇宙開発は近年急速に発展しており、宇宙強国を目標に掲げております。
もう宇宙開発の国際競争が本当激しくなってきています。というのも、月の土地っていうのは現状ですね、どこの国のものでもない、誰のものでもないっていうことになっていて、で、地下に眠る資源を発見した場合、最初に発見した国に採掘権があるということになってるんですね。まあ、それがあって、今もう国際競争が激しいんです。とにもかくにも、探査船を送り込みまくって、で、その地下資源を探ろうと。いうことをものすごい急いでるんですね。で、ここでですね、まあ、中国が月の裏側の、鉱物を持って帰ってくるっていうのにいち早く成功したということで、本当月の裏側ってね、どうなってるかって全然わかってないんですよね。で、そこで実際にそういう資料を持って帰ってくるとか、あるいは、これからね、いろんな探査船出てくると思うんですよ。けれどもその月の裏側で、なんかの鉱物を採掘したとかなってしまったら、そこがもう本当その場合によっては月の裏側のどでかい場所をですね、確保することができるってなると、本当これとんでもない、国際競争がますます加熱していって、それこそ3年後とかはいろんな国が月で探査船動かしまくってるって、そんな状況になるかもしれません。
アメリカの放送局 NBC は、パリオリンピックのハイライトを伝説のキャスターであるアル・マイケルズ氏の AI を使って毎日配信することを決定しました。AI はマイケルズ氏の動画で音声や話し方を学習し、リアルタイムで試合の実況や解説を行います。
これについては後半にしたいと思います。
京都府京丹後市は、2025年度に全国初の認知症チャットボットを導入することを発表しました。このチャットボットは認知症患者やその家族の相談を受け付け、適切なアドバイスや情報提供を行います。AI 技術を活用することで24時間365日対応が可能となり、認知症患者の支援体制が強化されるそうです。
はい、認知症とかね、そういうその、なんていうんですかね、相談したくてもどういうふうに言っていいのかとか、その、専門の先生とかね、そういう人たちに相談するにも、なかなか時間がね、取れない。先生の方も忙しいので、その家族の人とか、まあ、ご本人とかに、じっくり話をするって、なかなかね、難しかったりするわけですね。で、そういった時に、この AI を使って、AI とのやりとりで、いろんな悩み事を言ったりとかですね、こういうことが起きてるけど、どうなのか、みたいなのとか、本人がすごい不安になってることを聞いてくれるとか、まあ本当にね、その人が本来対応できればいいんですけど、とはいえ数がとてつもなく多くなってる、日本のように、特に高齢者がどんどん増えてきてるので、その認知症患者っていうのも、まあ相対的に数が増えていくわけですよね。で、そうなれば、そこに対応する人を増やすといっても限界があるので、やはりそこはですね、こういう AI がやり取りできるようになってきてるので、そこでもう本当に、その、本人とかね、家族の方も喋ることによって安心したりとか気持ちが落ち着いたりとか、その効果が非常に大きいので、こういう仕組みっていうのは、まあ、認知症の話に限らず様々な分野でこれから応用されていくんじゃないかなと思います。
大阪市に住む中国籍の留学生が電動スーツケースを公道で使用したとして初めて摘発されました。電動スーツケースを日本に持ち込む外国人観光客が増えており、公道での使用が禁じられている日本では、今後どのように対応していくのかが急務となっています。
はい、もう本当ね、いろんな移動手段が出てきて、特にその電動で使えるものっていうのは、お手軽であるがゆえに、いろんな場所でね、使われるし、で、またそれのルールが国によって違うっていうのが非常にややこしいわけですよね。で、今回まあ摘発になった、そのスーツケースの中にもうバッテリーとモーターとか組み込まれてて、スーツケースに座って移動する。スーツケースに座って、で移動しながら片手でスーツケースを持つってなんかよくわからない絵面になるんですけど、ただ要はだから本人的には2つスーツケース持ってるような感じなんですけどね、見た目にはそれとしか見えないので、でかつそれを日本国内に持ち込むこと自体は違法でもなんでもないし、その持ち込むところで止めることもできないで、日本ではその公道で走るのは禁止と言っていても、その国のルールでは別にそれ何の問題もないとなったら、やはり使う人たち出てきますよね。だからそれをいちいちこうね、周知徹底すると言っても、どう説明するのとか、さらにその行動っていうものの概念が違う場合には、そこから説明しなきゃいけないというようなことになってきたりすると、本当もうこれね、大変なことになってくるんじゃないかなと思います。まあ、これに限らずですね、いろんなものがこれから、その国によって使い方が違う、利用方法が違う、運用の仕方が違うとなると、本当ね、インバウンドで海外の人たちいっぱい来てくれるのはいいんですけども、そういったところをどう整備していくか、本当真剣に考えていかないと、そのうちとんでもないトラブルを引き起こすんじゃないかなと、気になります。
消費者庁は低価格で高リスクな非純正バッテリーの使用に関する注意喚起を行いました。過去10年間で非純正バッテリーが原因とされる火災が227件発生しており、安全性に重大な問題があると指摘されています。消費者庁は正規品以外では品質保証がされていないケースがあり、場合によっては記載されている電話などが使われていないケースもあるので、純正品を使用するようにと呼びかけています。
はい、もうね、スマホをはじめ、いろんな、電化製品というか、電子機器が、身の回りに溢れてるので、もうバッテリーなしでは生活できない状況になってますよね。で、まあ停電とかいろんなこともありつつ、またその外出してて一日中外に出てたりすると、まあスマホなんかもね、バッテリー切れになって、 モバイルバッテリーを持ってたり、あるいはいろんな最近コンビニとかね、いろんな場所でレンタルのバッテリーとかもあるんで、そういうのを使う人たちも非常に増えてるんですけれども、ただその中でやっぱりそれだけバッテリーの需要が多いがゆえに、その純正でない互換性のやつでちょっと安いやつとかがありますよね。で、そうすると、それ安いのには安い理由があるわけで、品質検査が甘かったりとかですね。それから過充電といって充電しすぎをこう防ぐための電子回路、まあ、予防のそういう回路が組み込まれてるんですけど、その辺の設計が甘かったりとか、場合によってはそれ自体が入ってないとかっていうすごい安いものとかあったりするんですね。で、そういうものを使ってると、やっぱり、過充電繰り返してると内部の劣化が早いので、で、なんかのタイミングでそれがショートして、爆発するとか、火を吹くとか、いろんなことが起きてきてるんですね。なので、そのあたり、本当その、確かにね、高いので、ちょっと飛びやすいのが欲しいっていうのはわかるんですけども、そういったリスクがあるっていうことは十分よくわかっておかないといけないなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。
かごやさんが、
はい、
ビジネスチャットのサービスを始められたそうなんですね。
ああ、はい、はい。
かごやチャットってやつ。
うん。
そもそもビジネスチャットって何なんですかね。
ああ、そうですね。最近やっぱり、いろんなテレワークとか、あとリモートオフィスとか、そういう離れて仕事する機会がどんどん増えてきてますよね。
そうですね、うん、はい。
で、それで、そのメールだと、やっぱりメール見てるかどうかようわからんし、そのリアルタイムにすぐに届くかどうかって微妙だったりするじゃないですか。
はい。
うん、で、またかといって、じゃあその都度その都度なんか、ああいうズームとかであんな繋ぐほどでもないし、みたいなのもあったりするじゃないですか。
はいはいはい。
普通はね。うん、ちょこっとこう知らせときたいとか、今大丈夫ってまず聞いてみるとかっていうのがあるじゃないですか。
はい、
で、そういう時に、その社内の人たちでこうやり取りする、まあチャットの、グループとか、で、またプロジェクトごととか、部署ごとにこう作ったりとかするんで、そういうのにね、どんどん今、ビジネスチャットが使われてるようになってきてる。
ああ、なるほど。チャットワークとか、
うんうんうん、
スラックとか。
そうそう、チームスとかね。
うん、ああ、チームスとかね。ああいうイメージですかね。はい、
そうです、そうです。ああいうなのが、やっぱりもう企業内でどんどんこう広がってきてるっていう、
はい、まあ、
そういうところになって、まあ、かごやさんもそこのサービスとして、新しくかごやチャットっていうのを始められたということなんですけど、はいはいはい、で、これのね、面白いところが、月額が固定なんですよ。7700円で、はい、ユーザー数が増えたり減ったりしても、毎月7700円の固定で、OK っていうのが、すごく、ユニークなサービスになってるなと思って。
はいはいはい。
で、大体その、こういうのやってるところって、ビジネスで契約は最初するんだけど、例えば、最初10アカウント含まれてますとか、20アカウント含まれて、それ以降、1アカウントに月々、例えば300円とか、なんかそういう感じで。なってるのが多いですね。
ははは
うん、
はい。
で、
人を増やせばお金かかる。
そうそうそうそう。で、そうすると、人が増えたり減ったりするたびに、契約したり解約したりとか、そんなんやらなあかんし、その、年間でどれぐらいの予算かけりゃいいんやろっていうのが、ざっくりがこう、ようわからんかったりするケースがやっぱ出てきたりとかね。
なるほど、はい。
そういうことがあるんですけど、かごやさんの場合は、ですね、今、ホームページを見ると、月額税込みで7700円っていうので、固定でこう来るんで、で、そうすると、別に、例えば、そのプロジェクトの時だけ、外注の人も一緒に入れて、ここで、いろいろ情報交換しようね、とかいうのをこう立ち上げたりとか、う
ん、はいはい、
で、またそれが終わったから、つって、それ、解除したりとかするのも、すごくやりやすいし、
で、契約しなくていいということですね。
そうそうそう、うん、料金が同じで、いけるから、やっぱそういうところがね、はい、やっぱり企業の中でこう使っていくには便利じゃないかなと思います。
なるほど、わかりました。ぜひ興味のある方はですね、かごやさんのホームページから、かごやチャットというところで調べられると思いますので、ぜひそちらの方からお調べいただければなと思います。
最後のニュースね、非純正バッテリー。
はい。
これはやばいですね。いや、あのね、今もアマゾンとかで、
はいはい。
買うと、もうとにかく、うん、なんていうかな、非純正バッテリーばっかりじゃないですか。
まあね。
まあなんか中国製が悪いっていう、いうわけでもない。最近また品質上がってるんで、いいのもあるんですけど。
そうそうそうそう。うん。
とにかく安いのはやばいね。
異常に安いやつね。なんか。
はいはいはい。うん、あと、電源コンセント。電源、AC 電源、ね。
そうそうそうそう。
電源アダプターというか。
うん。USB のね、変換してくれるアダプターとかも、うん。あれも結構危ないやつ多いんですよね。
あと、パソコンとつなぐね、うん、AC アダプターあるじゃないですか。四角いやつ、
はいはいはいはい。
腕箱みたいなやつ。
うん。
あれも、もうものすごい熱なるときあるじゃないですか。
そうそう。そうなんよ。ものによってはめちゃめちゃ、なんか触れんぐらい熱なるやつとかあるからね。
ありますあります。もうあれほんまにね、僕もよく買うからね。安い方がええから言うて。いや、あれはほんまにね。
危ないっすよ。
うん。だからもう一回一回、席外すとき抜きますもん。
うん。いや、ほんとそれぐらいしないとあかんし、うん、で、モバイルバッテリーとかって怖いのが、やっぱりみんなね、持ち歩くときってカバンの中入れたり、ポケットの中入れてたりするわけじゃないですか。
します、します。はい。
で、その時に火吹いたらもう、ほんま偉いことになるよ。
ああ、確かにそうですね。
そう、なんか、もうね、そんなとこから火が出るって誰も思ってないから。
特にカバンとか入れたね、女性とかね。
そうそうそう。そう。で、電車なんか乗ってる時にそんなに火吹いたりしたら、もう、どえらいことになるからね。
まあ、かといってモバイルバッテリーなかったら不便やしね。
そうなんですよ。もう本当、もう電子機器を持ち歩くって、もうね、スマホとか、まあそれ以外のいろんなもんみんな持ち歩いてるんで。
そうです。
今ってさ、また夏暑いから、USB の扇風機とか持ち歩いてたりするじゃないですか、みんな。
ああ、確かにね。あれにもバッテリー入ってますもんね。
そうそう、バッテリー入ってて、あんなもうすぐなくなるから、またモバイルバッテリーつないでやってたりとか、絶対するんで。
はい、いや、まあ、だから、そんなにね、頻繁になるわけじゃないですけど。
うん。
なんていうかな、万が一で家火事になったらもう、ね。
うん。そうなん
です。たたたで済まんからね。
済まないですよ。そんな、安物買って損したなとか、そんなレベルの話じゃなくなるからね。
う
ん、本当に。
そうそうそう。
うん。もう、
だから。まあ、純正でそうなったらもう、そら、しゃあないわね。
まあ、純正はね、かなりいろんな検査したり、いろいろやってはくれてるんで、まだしもね、ちょっと安心できるんですけど、やっぱり、そういうね、安いやつとかでも、とか、あと、純正とかでも、はい、気をつけないといけないんで、落としたりとかして、結構こう、ショックが当たった、衝撃を与えた後とかはね、使ってる時になんか前より熱くなってくるとか、そういうのは、ちょっと注意した方がいいんですよ。うん、中で、こう、何かが断線して、こう、ショートしたりとか、なんかね、はい、他のところにこう接触してるとかっていう可能性もなきにしもあらずなんで、
はいはいはい。
そういうところで、なんか以前より熱くなってきたとか、そういう、なんかちょっと膨らんできたとか、そういうのはもう、続けて使わないようにしないと、本当ね、そういう、なんか予兆があったりとかするので、本当ね、そこら辺は気をつけた方がええと思うんですよね。うん、
ほんまにね。まあちょっとこれはね、ご存知じゃない方いらっしゃったらと思って取り上げましたが、うん、ほんまに気をつけてください。はい。
ほんま。
じゃあ後半のニュース行きましょう。
はい。
後半のニュースはあれです。もう一回読みますね。
はい。
アメリカの NBC っていう放送局が、パリオリンピックのハイライトを、
はい。
演説のキャスターであるアル・マイケルズ氏の AI を使って毎日配信することを決定したと。
うん。
AI はそのマイケルズさんの動画で音声や話し方を学習して、
うん。
リアルタイムに試合の実況や解説を行うと。
はい。
まあ日本で言うたら、古舘伊知郎さんとか。
そうそうそう。
競馬の杉本さんとか。
はいはい。かなり偏ってるけどね。
いや、
あるいは、久米宏とかね。
亡くなった方でも今、うん、動画とかいっぱい残ってますからね。
そうそうそう、そう。うん。で、そんなんで。
もちろん声とか喋り方とか速さとかも再現できるんですよね、
う
ん。
そう、そういうなんで再現して、で、ね、ずっとその人が、 延々喋ってるのが聞こえるって、なんかね、はい、もうすごいことになってきてるなと思うし、
はい、
で、まあ今山崎さん言われたように、その亡くなった人とかでも、まあ昔ね、あの日本でも NHK が美空ひばりさんの再現してね、
うんうんうん、
AI で、はい、歌わせるっていうのとかやってましたけど、だからああいうことがこう、もうできてくる、そんなのが、ね、オリンピックとかそんなんでも使えるような状況にもなってきてるっていうようになってきたんで、もうね、なんか、うん、これからの、なんていうのかな、子供たちはそういうなんが当たり前の世界にもなってくるわけじゃないですか。そしたら、もうなんか、画面で喋ってる人が、その人は今いる人なのか、もう亡くなった人なのか、若い人なのか、年寄りなのかも、もう何にも分かんなくなるんちゃうかなと思って。
もういやでもそう、こういう伝説の人がもう出てきだしたら、なんかもう、うん、まあ言うたら、新しい人いらないわけじゃないですか。
そうそう。
日本で。伝説的にうまいねから、
うん。うん。日本で言ったら、例えば、徹子の部屋が1000年ぐらい続くような話かもしれないんで。
ねえ、大阪やったら浜村淳さんが。
浜村淳、そうそう。浜村淳のラジオがもう、うん、100年後もずっと放送してるみたいな。
あ、いやいや、ほんまや。でもそういう世界長くんで、その、例えば、まあ、生きてれば著作権のね。
うん、
あれは。
肖像権とかね。ね、うん。そういうなんで、権利関係をどっかの会社が買い取って、で、そこが、はい、契約主になってたら、延々もう、あ、もう100年ずっと毎月チャリンチャリン入ってくるやん、みたいになるわけでしょ？
もうすごい、すごい世界ですね。恐ろしい。うん、
なんか、すごいことになってくるし、で、そうなってきたときに思うんですけど、
はい。
だから、こういうその、アナウンサーとして素晴らしい人とかが出てきて、それの AI で作ってったら、これからアナウンサーなろうっていう人は何したらええのって感じにならへん？
まあそうですね。何したらええのというか。
もう隙間がないよね。
ない、だからその。
入る場所ないよねっていう感じにならへん。
うん、そう、入る場所ないんですね。やっぱ新人とかやったらね。そらまあ、うん、歴戦のね、AI、うん、AI じゃないか、その、先輩に延々追いつく。こともできへんし、仕事もなければね。
そうそう。仕事がまずね、そんなアナウンサーという仕事が、もう激減するよね。どう考えても。
多分そうなりそうな気はしますよ。いや、もうこれね、ニュース聞いてね、うん、あら、そうなんやと思って。
そうそう。そうなると、もう、たとえそのなんか、天気予報を読むだけとかでも、もうそんなんもどんどん AI になってくるし。
はい。
で、なんやっけな、ああいうなんか、番組の最後の方に5分間だけのニュースとか、あんなもあるけど、うんうんうん、あんなのも別に新人使わずに AI にやらせるようになってきたら、いや、新人ってどこで仕事すんのって。やるとこあんのってなってきますよね。どんどん。
なりますね。本当にね。
そのうち。うん。そうすると、その、なんか、新しいアナウンサーとか、そういうなんてどこで出てくんねやろうって、すごい時代になると思いません？
いや、まあ、なると思ってます。もう、ほんまに。
いや、だからそんなんなってきたら、まあ今これはね、今回そういうアナウンサーの話ですけど、
はい。
で、そのうち、俳優とかも、だんだん変わってきて、声優なんかは、まあ多分変わる可能性すごい高くなりますよね。
はいはいはい。
アニメの声とかやってるような人たちとか、うん、あと、その歌手とか、そんな人たちも置き換わっていくやろ
う
し、で、そんなになってきたら、どんどんそういう人たち、そういうのを目指そうとしてる人たちが、練習する場所がなくなっていきますよね。
はいはいはい、
練習というか、体験する場所が。
いや、まあ、だからなんか、それをもうほんまにそんな感じがしてね。
うん。
いらんやん、みたいなね。
いらんやんっていう感じになって、まあ、かろうじて残るんは、なんか親戚に頼まれて結婚式の司会やるとか。
いや、我々もね、こうやってこう、うん、 ね、喋ってやってる。うん、だから、今のうちにちょっとね、もうちょっと頑張っとかなね。
頑張って、データ残しとかないっぱい。
データはいっぱいあるから、もう10年分ぐらいあるんで。もうそれ読み込ませてね。
うん。
こっそり入れ替えときましょう。
こっそり。
ほんまに。
で、こっそり入れ替えて、なんか、二人とも最近上手くなってないって言われるようになるね、みんなに。全然なんか噛まへんし、なんか、時間通りぴったり終わるし、ね、なんか、はい、めちゃめちゃ腕上げてるね、とかいう話になるんかもしれんけど。
いや、まあ、いやもうね、恐ろしい時代ですね、だからまあ。
いや、本当、だからこういうのを見てると、まあ同じことですけども、結局、その、新しくそういう職業とかそういうなんかことをやりたいって思ってる人たちがその本当経験する場所、経験を積み上げていく場所がなくなっていくっていうことの方がすごい恐ろしくて、
その新規参入が本当に難しい時代というか、
うん、そうなんですよ。もう今まで以上にそのライバルが AI になっちゃうんで。
はいはいはいはいはい。
うん、で、AI はもう延々学習してるから。
そう、より、どんどんどんどん優秀になってきますもんね。そうそうそう。
優秀になってくんで、で、それをこう、それをも超えるなんかすごい特徴とか個性とかがないことにはやっていけなくなるし、はい、で、その人たちがすごいそういう個性とか特徴を持ってたとしても、最初のそのステップというか、そのね、経験する仕事を体験するところっていうのがなくなっていくから、どうやってその人たちデビューしていけばいいのっていうね。なんかもうすごい難しいところに入ってきたなって思うんで、まあこれはね、わかりやすい、そのアナウンサーとか俳優とか、うん、そういうふうなことを言いましたけど、まあ多くの仕事がそうなってくので、
はい、
これからね、その、子供たちがこう、どんな仕事に就いたらいいのとか、こういう仕事を就きたいから、どこで勉強すりゃいいとか言われても、なんて大人は答えていいのかが、だんだん厳しくなってくるっていうかね。うん、もう、その、好きなことをやって、頑張って、それ仕事にしたらええやんっていうのはええけども。
はいはいはい。
ほんまにそれができる仕事ってあるのっていう。どこ行ったらそんな仕事できんのっていう世の中が来る方が早いんじゃないかなっていうね。なんか最近ちょっとね、そういう恐怖感に襲われてるんで、ぜひですね、どうやって大人はそういう子供たちに答えたらいいのか、聞いてる皆さん一人一人の本当大きな宿題として考えてみてください。
はい、足立さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いや、早もう毎週 AI の話題ばっかりですけどね。もうそういうトレンドということで。
まあもう、おかげさまで私もいろんなところで、AI、特にチャット GPT の使い方とか、そういうのをですね、いろんな業界の方に呼んでいただいて、で、先週も、病院関係者の方に、まあ、チャット GPT をどんな風に使えるのみたいなので、ちょっと話をしてくれって言って、行ってきたんですけど、
はい、うん、
まあ、特にその時は病院のあの事務の方の方々だったんですね。
ああ、はい。
うん、お医者さんとか看護師さんではなくて事務方の方の人たちが何か使えないかっていうので、まあ、私は、やるときは、そうですね、3分の2ぐらいの時間は、実際チャット GPT の画面見せながらこんな風に使ったらいいっすよ、みたいなのを提示するんですけど。
はいはいはい、うん。
で、まあその時なんかにこうお見せしてたのは、その事務方の方とかだったらまあ、いろんなその入院の手続きだとか、支払いのいろんな手続きとかやってるわけじゃないですか。その事務の人たち、はい、患者さんとやりとりとかでね。で、例えばその高額医療とかで、月にすごい高い金額でなんか手術したとか、 うん、高い薬使ったとかすると、それのあの、今って医療免除の制度とかがあるんで、その、そういう手続きとかあるんですけど、ただそれって、あの、まあ、法律の絡みなんで難しい言葉がいろいろ出てくるんですよ。なんか、
あ、なるほどね。はい。
4文字熟語どころか8文字熟語みたいな、なんか漢字だらけの単語がいっぱい出てきて、もうその患者さんの方とか家族の人からしたら何言うてんのかようわからん単語がいっぱい並ぶわけじゃないですか。ああいう。うんうんうん、
これ何ですかって聞かれても困りますわね。
そうそう。聞かれても、また説明する方も当たり前すぎて、それをどう説明していいかわからんとかいうのもあるわけですよね。はい、その窓口で、こう、これの手続きしてくださいって言って、これ何なんですかこれそもそもってなるわけじゃないですか。
そうですね。
はい、うん。で、それを説明するのに、チャット GPT とかにこれを、その、全然この制度知らない人にわかりやすく説明してって言ったら、すごいわかりやすい日本語にこう、変えてくれるわけですよね。
なるほどね。うん、その、わ、うん、かりやすく説明してっていうのがポイントですね。
そうそうそう。例えば、高額医療制度っていうのが何があるのかって言ったら、うん、まあ、いくつかこんな制度がありますって出てくるけど、そこはすごい難しい言葉やから、これを、その、はい、患者さんとか家族の人とかにもっとわかりやすく説明してって言ったら、すごいわかりやすい、優しい日本語にこう変えてくれるんですよね。そんなあの、はいはいはい、8文字熟語とか出てこない説明をしてくれるんですよ、ちゃんと。
はい、
で、それを、例えば、あの、プリントアウトしといて、窓口の人がそれ見ながら説明してあげたら、めちゃくちゃ分かりやすい説明になるんじゃないですか、みたいなとかね。
なるほどね。
そういうのをやると、まあ、向こうの人たちは、やっぱり自分たちもちょこちょこは使ってるけど、どう使っていいかが分かんないんですよね。その使い方として。なんか、うん。その、プロンプトみたいなものは調べればいっぱい出てくるけど、
はい、
でも、それと自分たちの業務がどうこれ関連してるのかがよく分からん。っていうところにやっぱなってきちゃうんですよね。で、それを実際こうやって使ったらこんな風にできますよとかいうのをこう見せてあげると、まあ、ほうってみんな、ほうってなるんですよ。そうかっていうね。あ、そうやって使えるんだっていうのですごい身近なものになってくるんで、
本当に。役に立てたんですね。
まあまあ、あの、私ですよっていうか、何を言うてんねん。何を言う
て
んねん。
やめてもらって困ります。
困りますよ。もうずっと、それでずっとやってるんですから。
はい。
いや、だから本当その、いろんな業界とかいろんな、まあ仕事だけじゃなく、もういろんなところに使えるんだけど、うん、やっぱりその、すごいのはわかるけど、で、どうすごいのっていうのがやっぱりなかなかわかんないんですよね。その、ね、なんか文章書けばそれで絵描いてくれる。それはすごいけど、
はい。
でもその絵描いてくれるって何に活かしたらいいのっていうのが、やっぱりみんななかなかこう自分のことと関連付けがすごいやりにくいっていうかわからないところがやっぱ多い。
だからそこがやっぱ一番だから、
うん。
技術がすごいんじゃなくて、こう、そうそうそうそう、こういう風にもうなんやろ、今までの手続きが変わりますよ、みたいな。
うん。そう、自分のやってることのここが変わってきますよ。この辺がもう、コンピューターができるようになってるんすよっていうのが分かってくると、みんな、うん、おーってなるわけですよね。
おーってなるんですね。うん、はいはいはい、うん。
だからそこをね、やっぱり探すような、ことをやってもらえたらなと思うんですよね。みんななんか AI の仕組みを知ろうとする人たちとか結構多かったりするんですけど、
マニアの人はね、
うん、はい、あんまりそこって重要じゃないので、別にあの AI の専門家になりたいわけじゃないからね、みんな。
そうですね。
はい、うん。どう使って自分の今やってる仕事とか自分の生活の中にどう役立てればいいんだろうっていうところに、やっぱりフォーカスしてやっていかないと、いけないなと思うんで、まあね、その辺、いやー、言われてもようわからんねんっていう人は、まあ、言っていただければ、はい、講演でも、研修でも、やらせていただきますんで。
連絡の方ね。
はい、連絡いただければと思います。そこら辺は、
宣伝しましたね、今。
で、いつも週刊 IT トレンド X 聞いてますよって言ったら、特別価格も考えないでもないんで、特別価格って安いとは言うてないんで。あ、違うか。
はい。それはそうですね。
なんかね、山崎さんが3割はもらわんと困るなって言ってるんで、3割増しになりますけどって言っときますから。
僕は一銭ももらってないです。はい。払ってるばっかりですから
ね。え、はい、何やそれ。 はい、そんなところで。
あの、足立さんの、ね、連絡先とか概要欄とかにいろいろありますんで、
はい。
ぜひそちらの方からご連絡いただければと思います。はい、じゃあまあ、足立さん、もう告知はそれで済みましたね。
はい、ありがとうございます。
いえ、はい。ご注文ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひお楽しみにください。それではまた良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。